加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル本氏と
ボーイツッコンこと佃
藤田貴子と
音楽担当ミキサー、今日は眉毛でお送りをいたします。
はい、
防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをいたします。まあね、最近いろいろ多いね、いろんなことが、
今日七夕やね。
ほんまよ、
七夕よ。天気悪いけど、
あ、昨日、
え、
あになる、
え、七夕
昨日か、
あ、昨日、あ、昨日、
あ、そういう意味ね。あ、そういう意味、ね、あ、そういう意味だわ。
あ、これ生放送やと今まで勘違いしてた人がおるかもしれんけど、ほんまこれ2年ぐらい前に収録
した。そうそうそうそう。
うん、あ、七夕に雨降ったら、
うん、
催涙雨。
催涙
雨。催涙弾の催涙。あ、涙を誘う雨。
はい。
なんでかというと、彦星と織姫さんが会いづらいから悲しい雨になるから催涙。ところが前日7月6日に雨が降ると、
うん、
洗車雨、車を洗う雨、あの織姫さんか彦星さんが会うために牛車に乗って、牛車というか牛車ね、
うんうんうん、
車に乗っていくのに、その牛車の人が明日のためにって洗車すんねんて。
あ、
ほんまかいなって思うんだけど
なんか取ってつけたような。
いや、取っ手はつけてない、
つけてないけど、
うん、洗ってるだけやから取っ手はつけてない、うん、
いやいやもうええわ、
うん、もうええんかいというところでね、本日もまたちょっとご紹介したいお酒がありますので、貴子ちゃんにまずはご紹介をいただきたいと思います。
はい、今回ご紹介するのは福島県双葉郡浪江町にあります鈴木酒造店さんです。創業は江戸時代の末期の天保年間の頃。酒造りの歴史はもともとの生業である江戸出汁の海鮮問屋を営む傍ら、相馬藩より濁り酒を作ることを許されたのが始まりで、天保年間には製造を行っていたという記録があります。生業が海にまつわる仕事だったため、酒蔵の堤防を挟んだ向こう側は海という珍しい立地で、以来浪江町請戸地区にて営業し、海の暮らしに寄り添ってきました。板子一枚下は地獄というように、海の男たちは命の危険と隣り合わせの仕事、これは何事にも縁起を重んじ、そしてめでたい名前が重宝されたことが鈴木酒造店の代表銘柄いわきことぶきの由来となりました。2011年東日本大震災にて全部の建屋が流出、蔵は福島第一原子力発電所から直線距離で7キロの場所、一時警戒区域に指定され休業を余儀なくされ、浪江町の地を離れ山形県長井市で長井蔵を作り再出発しました。あれから10年、道の駅浪江、浪江の技なりわい館の誕生により移転先となった山形県の長井蔵とともに、故郷であるここ浪江の地でも酒造りを再開することができました。海の男酒として愛されてきたいわきことぶきなど、改めて浪江の人たちの暮らしぶりを表現したお酒を届けていく決意だとのことです。その鈴木酒造店さんの浪江蔵からいわきことぶき純米吟醸酒大量祝い紺碧をご用意しました。優しい口当たりが特徴で、どの食材どのお料理とも合わせやすく、日常に彩りを与えてくれるお酒です。原料米は浪江町産のコシヒカリ 100%、 精米部合 55% の新銀精米です。ぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございます。まあ、コシヒカリという非常に珍しい、う
ん、珍しい
ね、普通に食べても美味しいお米を、ね、うん、まあ、酒米に使ってるということで、
うん、
まずはちょっと皆さんにお継ぎしたいと思います。これ眉毛自分でだいぶついでるよなあ、
うんうん、
あ、
半分ぐらいいったかな、
あと残ってるのでこっちで分けらんしゃあない
しゃあない
しゃあない豊かねではですね、東日本大震災の被災、まあこれはもう我々が考えても考えも及ばない、まあ、特に神戸もそうですけれども、うんうん、 やっぱり直接の被害を受けた方の気持ちとか心っていうのには寄り添うことはできても、その人たちの心に、なることはできないのかなと、ザビルいつも思うんですけどね。まあ、ただこれ東北の方々の努力と、まあ、諦めていない、まあ、我々も応援したいなという思う気持ちもあるんですけれども、まあ、当事者として諦めない、やっぱり我々から見たど根性かなと思う、そういう心に敬意を表したいと思いますので、まあ今日もそうですけれども、浪江町にこういう酒蔵があるよということでご紹介することで少しでもお手伝いになればなと思っておりますので、ぜひとも一度ホームページつないでいただいて、ご興味あればお買い上げいただきたいなと思います。ではですね、東北の復旧復興を祈願して今日は乾杯をいたしましょう、
はい、
よろしいですか、
はい、
では乾杯。
乾杯。
乾杯。
あって言うたまた言うたな。美味しいな。
あのコシヒカリやもんね。
コシヒカリやもんねっていう、うん、もんねが分からへんな、うん、あのいやコシヒカリ、まあ、ご飯で食べても美味しいんかもね、うんうん、でもこうお酒にしたことでちょっと違うフルーティー感やね、うん、なんて言ったらええのやろ、分からへんけどごっつフルーティーなんで、ぜひとも皆さん、うん、お試しくださいということで、ちょっと本題に入っていきたいなと思うんではございますが、まあ、前回と同じく生活防災の具体例を発展させた身近な防災の学習見つけとしてやってみたいとやっておりますが、何言うてるか分からへんけどね今回もですね、今話題のアニメ、うん、新海誠監督の作品、その中でも君の名は、まあ、天気の子、そして世界中から称賛されるスズメの戸締まりっていうのがあるんですけれども、これは防災三部作と言われています。その中でも2016年に公開された君の名はから、まあ、先月に引き続き防災の学びを探してみたいと思います。さて、作品のコンセプトの一つである主人公の滝くんがですね、非常に強い言葉を使って表現するシーンがあるんですね。つくん、主人公になり変わり、
なり変わり、
どんなトーンやろうなと思って、うん、あいつに会うために来た、助けるために来た、生きていてほしかった、誰だ、大切な人、忘れちゃダメな人、忘れたくなかった人、誰だ、君の名は、こんなんでいいんかな、
あかんな、ちょっと感情が入ってないな。まあ、ぜひ皆さん、あのアニメ見ていただいたら全然ちゃうやんって、まあ、自分がですね、忘れてはいけない大切なことを再現できたというか再確認できたシーンなんですよね。この出来事はラストシーンで心からあふれる、まあ、言葉につながるんですね。高子ちゃん、
なるほど、それがラストの君の名はにつながるんですね。
そうそうなんですよね、うん、このラストシーンから、まあ、2人の新たな人生が歩み始めますよというものなんです、うん、
まあ、人生における大きな道しるべの出現というものですかね。
まあ、そうですよね、まあ、出現を待ってる人もここにおるんやけど、なかなか出現しないってさっきも愚痴言ってましたけどまあその出現ですよね、うん、特にこのシーンは声かけの大切さを物語る瞬間でもありまして、まあ、声をかけなければ二度と戻らない瞬間でもあったということですね。だからあの時って後で後悔しても戻らないということです、うん、しかし一言の言葉から自分の大切な人と共に歩み始める号砲というのか、スターターが、まあ、強く高らかに響くような瞬間でもあるのかなという、は
あ、
チャペルの鐘みたいなものかな、
うんうんうん、まあ、作品の中では人と人との強い縁を鈴の音として表現されていたんですもんね。そうそう、うん、
まあ、このことから何事も第一歩目には挨拶、声かけが大切だということが強く感じ取れるシーンでもあるんですよね、
うん、
さてですね、あのつくに聞きますけど、防災の定義は自分の大切な人を守ることです、
うん、
その定義を表すためにはつくんどうすればいい、
まあ、その定義を表すために必要な言葉の一つとして、まあ、その人の名前ですよね、うん、こういうものがありますよね。で、まあ、それに続いて顔とか、まあ、姿形なり、あと、まあ、あの考え方かな、うん、 まあ、その人そのものを忘れてはいけないし、まあ、忘れたくはないもんですよね。
ではですね、忘れないためにどうすればいいのかといえば、私は共に生きる、共に生き抜く努力をすることだと思ってるんですよ、
うん、共に生きる、共に生き抜く努力をすること、うん、とはどのようなことですか？
そうですね、災害という危険が降りかかる前からですね、自分の知らないどこかの誰かが助けてくれると、見ず知らずの人を、まあ、他人っていう人ですよね、うん、そういう人を当てにすることから抜け出すことが防災活動では重要ではないかと思ってます、
うん、そうそう、まあ、あの防災活動でね、この間違えてはならないのが、まあ、災害のために防災をやるんじゃなくて、自分自身が守りたいもののためにやることであって、でそれは巡り巡って、まあ自分のためにもなると、うんうん、まあ、このスタートラインをね、引き間違えたらあかんと。
そうです、
まあ、しかしマスター、その作品の中ではね、まあとても辛い経験をするっていう場面が確かありましたよね。
とても辛い経験をする場面ですか？そ
う、まあ、ちょっと言いにくいというか、語るのもこっち辛いんですけど、うん、被災者名簿というかね、被害者名簿というのかね、うん、それに自分の大切な人の名前を見つけた瞬間なんですよね、うん、この経験はやるせない思いであって、誰もがやっぱり絶対に見たくないものですよね。あくまでもこれは想定訓練、シミュレーションの中だと表現しておきますけれども、この想定訓練によって自分がやらなければならないという強い思いと固い決意が、自分自身や周囲の人の心を動かすことで、自分も他者も救うことにつながりますよということなんですけども、だからこそ、まあ防災訓練の参加っていうのも重要ですよというお話なんですね、うん、
でもマスター、通常の防災訓練ではそんなに辛い思いを感じる場面なんてないですよね。
そうなんですよね、まあ、本当は楽しくやることも私は大事だと思うんですけども、うん、今高子ちゃんが言ったそこにも問題がありまして、過去の災害を鑑みた想定訓練、まあ、防災訓練ならば、まあ、多くの怪我人と命を失う人もあり得るということも想定の中に入れなければ本当はダメなんですよね、うん、ところが訓練が終わったらみんな助かってよかったねみたいな、のんびりしたのんきな想定訓練をやってる、まあ、これによって実際の本番でエラーを起こしかねないことになるということですよね、
うん、まあ、訓練だからこそね、その多くの失敗という、そういう経験値を加算することが、まあ、それが重要であって、うん、まあ、災害がね発生するまでに必要な、まあ、準備訓練の一つなんですよね、うん、まあ、想定訓練は最大限の、まあ、被害想定をせよということで、まあ、大きく構えて、まあ、小さく収めると、うん、まあ、これこそが、まあ、危機管理、危機対応の鉄則ですよね。
そうなんです、そういう鉄則なんですね。ところがその逆に、小さく構えて後で大きくするっていう行動もあるんですよね、うん、そうすると他者の不安を煽ることになるだけではなくて、実際は助かる命も助けることができないということになるんですね。
うん、なるほど。そのためにも防災訓練、学びが重要だということですね、うん、マスターがいつも言う学べということですね。
まあ、そうですよね。さてここでですね、学ぶための2つの訓練してみたいなと思うんですけど、いいですか？はい、
想定訓練、うん、今この場でできるんですか？
できます、うん、まあ、簡単な問題を2つ答えていただくだけなので、皆さんも、まあ、今聞かれてる方もちょっと一緒に考えていただけたらなと思います。では第一問、はい、3日後に、これ訓練ですからね、
訓練、
あのラジオで流れてもこれ訓練ですよ、さっき言っときますよ、うん、訓練ですからね。第一問、3日後に加古川市に隕石が落下するかもしれないという情報が自分に入ってきた、うん、ね、聞こえてきたということですね、うん、テレビやラジオではワイワイとチャンネルによって専門家がいろんな解説をしてる、うん、まあ、隕石落ちてくるからね、うん、隕石は落下する、隕石は落下しない、まあ、両方の意見を述べているわけですよね、うん、まあ、政府や気象庁の公式の発表では落下の確率は 10% 程度と公表されたんです、うん、さてあなたは加古川市から逃げますか逃げませんかという話です。高尾ちゃんどうですか？
3日後って分かってるんですよね、
う
ん、
3日後、
それだったら離れてるかな、なんか、まあ、例えば神戸ぐらいまで行くとかでも大丈夫そうって感じですね、
うん、大丈夫そうって俺に聞かれても困るよねそう、あなたの覚悟の話です
なんかそのおそらく なんか落ちたとしたら、うん、この辺までこういう風になるだろうというような想定もなされてるんじゃないかと思うんですよ。多分
そうやろうね、その時にはね。
なのでそのこの辺まではこうなるだろうの地域から離れておくか、なんか事前にこう考える時間、動く時間があるので3日後とかやったらとりあえず離れておこうかな。
なるほど。
ってなるかな。
つくん、まあ、まあ僕も姫路ぐらいに行っとうかなと。
え、なんで神戸行く
それ仕事前やから。いや、最初神戸って考えとったけどそうそう、まあ姫路とか、うん、ね、辰野とかあっちの方に、うん、とりあえず逃げるというか、うんうん、そういう準備はするかなと。
つっくんも高尾ちゃんも落ちてくるのを待って落ちた後帰ってくるということやね、言い換えれば。
そうですね、
そういうことやね。眉毛は逃げる、うん、あ、逃げる、うん、あ、まあ、私も逃げますよね、まあ、ちょうどこの機会にあの京都旅行とかでもいいかなとか思いながら、ね、うん、だから皆さんそういうふうにすればいいだけの話ですね、うん、でもまあ逃げないという意見もあってもいいので、うんうん、ではですね、次、はい、第2問目、はい、今から仕事に出かけるところですね。持ち帰った仕事の荷物で両手がいっぱいです。もう出勤が大変やって思いました、うん、ふとテレビに目をやると天気予報が目に入りました、うん、気象予報士さんが本日の降水確率は 40% ですって伝えてます、うん、さてあなたは傘を持っていきますかどうですかという。高子ちゃんどうですか。
雨傘か、うん、私傘に関しては基本普段の生活だと、うん、家を出るときに雨が降ってなかったら傘を持たないんですよ、うん、
なるほど。
なので、うん、家を出る段階で雨が降ってなかったら持たないかな。
持たない。つくんは。
いや、僕は40って聞いたら持っていきますね、
うん、それあの長い傘それとも折りたたみ。
いや、折りたたみですね。あ、40やったら、
40やったらね、うん、眉毛は折りたたみを。ああ、なるほどね。俺は持って出えへんな。持って出んと、うん、あのどっかで雨降ってきたら調達するかな。
そうなんですよ。
コンビニとかで買うかなと思う。
うん、雨やし傘やしっていう感じで、う
ん、なるほどね、はい。さてですね、この極端な2つの例、隕石とあと、うん、まあ、雨ですよね、うんうん、まあ、2つの例を体験していただきましたけど、まあ、天気予報の降水確率っていうのは日常的に経験する、まあ、その中での判断ですよね、うん、ところが隕石落下っていうのは数万年に一度あるかどうかの我々今生きてる人間としては未体験、未経験ですよね、はい。ここで一つ言いたいのは、市民の防災活動では線引きが必要だということなんですね。備えが必要なこととそこまで考えなくてもいいよということなんです、うん、まあ、線引きが必要だということ。それらの線引きというのは他の人、他者が決めるんではなくて、あなた自身が、自分自身が責任を持って線引きをすることが重要だということなんですよね。なのであなたが責任と覚悟を持って学ぶこと、これも防災活動には重要なことだということです。さてお聞きになられた方は今日のこの2問どう考えられたかなと、はい、
でもあのその時その場で答え変わるかもしれないですよね、うん、今はこう思ったけど実際の場面では変わるかもしれないな、
うんうん、それでいいんですよね、うん、まあ、答えは時が経って、まあ、変化しても構わないし、変わることを恐れてもいかんということですよね、うん、その時その瞬間にしかやっぱり答えは出せないんじゃないかなというのが、うん、まあ、防災かなとも思いますね、う
ん、まあ、考えてみればね、その、うん、まあ、東日本大震災の津波でも、うん、あんなにね巨大なパワーで襲いかかってくるなんてことはもう誰も予測はできなかったですよね、やっぱり。
そうなんですよね、うん、
先ほどのね、あの隕石落下だって、まあ、地球のね長い、まあ、歴史から考えた場合には、まあ、何度も起こり、まあ、何度も起こった史実であり、うん、事実でもあるんでしょうけどね、うん、
異常気象でも同じことが言えますよね、うん、経験したことがないとか、こんなことは生まれて初めてだという言葉、テレビでよく見かけるコメントですけども、うんうん、よく考えてみると一人の人間が生きてきた数十年の短い時間の中でのコメントですもんね、うん、地球の何万年という時間とは比べ物にならないですよね、うんうん、
まあ、さて、まさに時間もねそろそろなんですけど、うんうん、まあ、2ヶ月にわたって、うん、君の名はから、まあ、学んだことですね、防災とは総括して何でしょうかね。
難しいねんね、2ヶ月やってみたけど僕もこの君の名はは好きなんですけども、うん、一言で表すっていうのがなかなか この2ヶ月の中で私自身も答えがなかなか出せないままのものなんですけれども、うん、でもその中でもまずは自分の、ま、何事も自分事というのかな、
うん
うんうん、さっきの隕石もそうやし雨もそうやねんけれども、他人のことっていうものじゃなくて自分がひょっとしたらこうなるんちゃうかなという想定はしておかなあかんな、それが大切やな、自分ごととすることが大切やなと思ってるんですよね、うん、でもね結局じゃなくてね、まあ、こういうことを言うとね結構言われるのがそんなバカなことあるかいって言われるんですよね、まあ、一蹴される方もいるんですけども、でも私は、まあ、事実経験した人にとってっていうさっきの一番最初のその東日本大震災の津波だとか、うん、神戸の震災だとかを現にその瞬間に受けた被害被災の状況を人に伝えるってこれもどかしい気持ちの人も多いんだろうなという、うんうん、その伝えることの難しさというのをね今回知らされた気がするんですよね、
うん
うん、まあ、こんなに命に関わる大切なことであっても他の人に伝えることの難しさをなんか学んだような作品でした、
うんうん、
まあ、それと大切なことっていうのは改めてこう感じたものは自分の大切なものは何か、自分は何を守りたいかということをやはり私いつも言いますけれども定義することが必要かなと思います。そこから防災活動はやっぱり始まるものだと思いますけどね、
うんうん、まあ、マスター、先ほどのね、うん、設問の何パーで傘を持っていくか、うん、まあ、これは次回のなんか布石かなんかですか。
うん、よく気がついていただきまして、
ああ
まだ時間もあるから喋らせてもらおうかなと思うんですけども、次回はですね同じ新海誠監督の作品、まあ、天気の子っていうアニメーションがあります、
うん、
まあ、これから防災を学んでみたいなと思うんですよね、
うん、
まあ、これっていうのは非常に今回の君の名はよりも難しいアニメーションでもあるような気もするんですよ。単純に雨が降ってきて東京が浸水してしまってちゃんちゃんではなくて、災害を防止するために少人数の人が必死でやって多くの人たちの命を助けるっていうようなことではいけないんじゃないかなという気もするんですよ。だから私が一番言いたいのは、防災にはヒーローは作ったあかんということなんですよ。ヒーロー、ヒロイン、
なんかの当てつけ、
いや当てつけじゃない
ちゃいますか。
いやちょっと最近ね目に入ったもの喋ってしまうから言うんやけど、まあ、誰かのためにやるんではなくて回り回って絶対自分のため、うん、自分ごとなんだということが、
うん、
ものすごくこう強く語られてる映画なんですよ。
うん、
極端に言えばまあネタバレですけど、自分の大好きな人が目の前で消えていく瞬間っていうのを見たいかなと、
うん
ね、そんなのはっていうようなアニメーションなんですよね。
あ、
うん、それと君の名は以上にっていう表現をしたいんですけど、やっぱり大人の醜さというか大人の汚さっていうのがこの天気の子には表現されているので、我々もちょっとこのアニメーションを見て大人としてもう一度考え直した方がええんちゃうかという部分も学んでいただけたらなと思うんですね。
うん、そうですね、
うん
うん、はい
はい、だからもう次回も私は、
はい、
新海誠監督アニメーションしばらくやります。あ、でも1ヶ月で終わるかな。天気の子はあんまり引き続きやりたくもないんで、
まあ、まだね控えてるし、もう
あまりにも辛いアニメーションなんで。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。そうなんですか。お前見てないな声裏返ったけど
はい、はい、じゃあまた天気の子から防災を学びたいと思いますので、またよろしくお願いします。
ではまた来月よろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。